ヌポルト。はい、期間限定特別スポーツ番組ヌポルトです、
はいはい、
今月最後というか、
うん、
コンフェデで負けたので、
はい、
最後の放送、最後の放送、まあまあ、最後ではないけど次の試合ももう決まってんだよね、
うん
うん、ということで、はい、次の代表戦も8月かな、はいはい、
8月だったかな、
7月かな、どっちかでやると思いますが、はい、ということで、まあ、また再度サッカーの総括ということで、
はい、
前回お届けしたのはどこまでだっけ、
ニュージーランド
戦までか、
そうだね、
その以降、うん、まずは、
フランス
戦、それから
コロンビア
戦、2戦ありましたが、
はい、
フランス戦はハンスは結構褒めてましたね、良かったんではないかということで上がってました、
あ、言ってましたね、
まあね、うん、いろいろと結構ね、フランスはね、うんうん、主力選手は出してこなかった、
うん、出てなかった ね、まあ、ね、最後の方にアンリーがちらっと出てきたりみたいな、
アンリーがちょっともう全然活躍してなかったんだけど、だから攻めさせられてた
っていう感じ、イメージだね、
うんうん、それまでずっと、まあ、その前半からずっと流れ的にね、そう感じた
んです、なるほどね、ボールをわざと持たされるっていう戦術をフランスが選んでたんじゃないかということですわな、
へえ、
ということで、
うん、
で
これは何点ぐらい取りつけます、10点満点で、ハンス的には
10点満点でまだ5点ですね、
5点か、うん、ようやく、まあ、まだ採点するレベルになって
から、レベルになったんだけど、うん、やっぱ選手の起用法、
うん、に疑問が
疑問がある
わね、
メールに書いてたんだけど、はい、なんて書いてあったっけ、
稲本だったっけ、うん、フランスが出てたと、
うん、
稲本がね、まあ稲本から取られた2点っていうのがね、
うんうん、
あるからね、感じ、うん、だから1点目のあのペナルティーが遅くても後半の最初には変えるべきだったと思うんですけどね、
うん、1点目のあれはもうなんかまあ
笛だね
稲本のせいではないでしょう、
ね、
あれは
言ってたんだけど、監督がすごい悪いもうレフリングで、
うんうん、っていう気がするね、あれはまあファールじゃない、あれ取られちゃまあかわいそうだなって感じ、
う
ん、
まあね、まあ、フォームだからっていうのがあるのかなって気は多少あったけどね、
うん、で2点目はまあ確かにね疲れかなと、うんうん、気はしましたな、
2点目 の、 そのね、稲本を交代させるタイミングっていうのをジーコが
意識したなということですね、
うんうん、だからジーコはその変える勇気がないかなっていうのは見れるね、
やっぱりね、
うん、
節々に見れるよね、
うん、変えないことがいいことだっていうふうに主張してるけど、うん、あれは逆に言うと変えきらない
勇気決断力がまだないかなという気がしますね、
うんうん、
その次が、どこだっけ、
コロンビア戦
、うん、コロンビア戦はどうでした、
ね、どうでした、
あんまり印象
1-0ですけど、
1-0だけどね、
難しいね、うん、やっぱ解任してもらいたいね、
ジーコね、
そのコンフェレの、ね、戦い方に、うんうん、もあるんだけど、
うん、
やっぱ選手の起用法の悪さ、まずさ、
うんうん、
っていうのがあるんですよ、
ね、
ニュージーランドはまあ格下なんだから、
うん
うん、
まあ、そこで、まあ、勝ち点っていうのは計算考えられるじゃないですか、うんうんうん、勝ち点差っていうのは、
うん、
だからそこで、まあ、いろいろ使ってもいいんですよ、
うん、
その最後のコロンビア戦に出てた松井とか、
うん、
あと奥とか、
うん、
そういうのを使ってもよかったのに、うん、結局交代を1人変えたわけかな、はいはいはいはい、その時はニュージーランド、うん、で結局フランス戦でその、まあ、過密日程だったから、
うん、
要は2日に 1試合だったからね、そういうのも考えてみると、そのフランス戦、うん、コロンビア戦のその選手の使い方の
使い方がだから、その過密日程の中で選手をうまくやりくりして、そのリフレッシュしている選手をうまく使うっていうことが見れなかったってい
うことね、だからね、一試合ごとにね、ベストメンバーで臨むっていう風な姿勢なんですよ、
うんうんうんうん、
余裕がないっていうか、
そうだね、それはあるね、だからその環境的な部分からっていう監督の目というのが、まあ、現場采配っていうところにまだ固執しちゃってるっていうところは、
だから結局22歳以下とかそういう風なのも見てないじゃないです
か、うん、そうだよね、
トルシエはそれも監督やってたし、
そうそうそうそう、トルシエのすごいところはだからそこから見てその選手を叩き上げてきたっていうところがすごい上手だったところだけど、ジーコは今回それも特になかったということだよね。で、私思いますけどね、やっぱり中田にね、うん、主導権を渡しちゃダメです、うん、今回特に日本のサッカーで際立って目立ったのが、うん、めくるめくポジションチェンジなのよ、うん、でポジションチェンジっていいけども、うん、それはね中田みたいにたくさん運動量のある選手には有効なんだけど、うん、それが負担になっちゃうのよ、うん、で特にフォワードなんだよね、うん、ポジションチェンジして要は高原が右に入ったりする時があるのよ、うん、でそういう癖がついてると日本のストライカーってただでさえ弱いのに、うん、パスをもらった瞬間にパス出すところを探してるのね、うん、でそれはねポジションチェンジをしてると、うん、まあ、まずそこの癖がついていくじゃない、うん、自分がいろんなあれするから、うん、そうじゃなくて高原みたいな人は持ったらもう打たないと、うん、まあ、入っても入らなくてもいいからとりあえず打たないとフォワードっていうのは、うんうん、それが全くなくなるんだよね、うん、それでやっぱりポジションチェンジやるからスタミナがついていかなくなるっていう、うん、高原も後半やっぱきつかったよね、うん、そのあたりをやっぱ考えていかないと、うん、だから中田の言うことはわかるけどそれは中田に通じることなんだよね、うん、中田が4人いればいいんだよ、
うん、だからね、ジンコの言う自由なサッカーっていうのはわかるんだけども、うん、結局その自由なサッカーやってるっていう風なのは中田だけであとはみんなついていけない、
そうだよね、
状態だから
感じはあるよね、うん、だからその自由なサッカーって言ってもそのジーコとしては勝ち取らせないと、
う
ん、
そうね、
だからジーコの理論があって中田の理論があって、うん、ぶつかって、うん、中田がほらいい結果だったでしょ、うん、っていう形で勝ち取っていった自由なサッカーでないと、うん、そりゃダメですよ、
なるほどね、
うん、だからあんまり中田にやらせすぎるのも俺良くないなっていう気がとってもしたね、うん、だからまあサントスなんかはサイドバックとしてかなり良くなってきてはいるなという感じはしましたけど、うん、最後の試合なんかはあんまり上がりすぎることも、うん、まあ、多少はあったけど、うん、まあ、1回目2回目に比べると、うん、まあ、ツボを得てきたのかなと、
う
ん、
あ、 そう、
それから、右側の誰だっけ、
うん、あれは
山田、
山田だっけ、うん、山田もいいね、うん、選手としてね、うん、なかなかいいなという感じはしましたね、うん、だからなんとなくこうもやは張りつつあるけどやっぱりジーコで本当にいいのかっていう気はとてもやっぱり、うん、コンフィで戦って思いましたね、
でもあれでしょ、ね、なんかぼちぼち出てきてないジーコ叩きみたいなの
出てます、
出てます ね、 ね、
うん、うんうん、でどうもサポーターからうん、かなりブーイングがあったみたいだ、
みたいだね、
で特に川淵キャプテンに向けて、
うんうん、
そうね、
サッカー界に独裁者はいらないとか言って川淵が怒ったって言った一説があったみたいで、それはよく言ったって感じですね、言えない、それからいろんな関係各所からいろんなコメントがあって、あとはトリシエからあんなチームはヘナチョコだって言ってましたね、
あ、そうだね、言ってたね、
自分たちだったら8点ぐらいは取って
る、やってたね、
確かに取ってると思います、特にニュージーランド戦なんかはね、
そういう気がするね、
だからやっぱりそのトリシエの時は良くないなと思ったけど、そのシステムに順応してサッカーを作り上げるってやり方の方が日本人には向いてるかもしれないね、
そうだね、
けどもその順応させる中でもやっぱり選手にある程度発言権というか持たせてっていうそのね、トロイカ体制じゃないけど、その妥協ラインを探すべきかなという気がしますね、だから今回結果が本当特に出なかったし、
なんか組織ができてないなっていう感じはあるね、
できてないね、
だからそれの逆っていうか日本が目指してるスタイルっていうのがコロンビアがやってるのかなって気がしたのよね、
したね、
個人技それぞれあるじゃないですかコロンビアの選手、うんうん、だけども一個後ろのサイドバックとかが上がってくるのが約束事としてできてるから、一、うんうん、人二人空いてるところがあるから、うんうん、パス出すところがあるっていうのはね、うんうん、約束として
そうだね、
それができてるのがコロンビアだけど、うん、日本はそれがなくって上がってるんだけどその人を使い切れてないっていうのがね、うん、
ところはある、
ね、あるからね、そこら辺がまだまだ個人ばっかりではダメかな
って
気がする、
ダメだよね、だから前も言ったけどやっぱりそのあなたたちは マンチェスターユナイテッドじゃないんだから、うん、マンチェスターユナイテッドじゃない
リアルマジョ
リーか、リアルじゃないんだから、やっぱりボールを持ちすぎるなっていうのはもう鉄則ですね、
うん、
やっぱ持ちすぎ、うん、でワールドカップもここ近代のワールドカップ見たら分かるけど、うん、 あのブラジルが勝てないのはそこなのよ、うん、選手が持ちすぎなんだよね、
うんブラジル
うん、それがよくあんまり機能しないのよやっぱり、うん、やっぱりあのシンプルにサッカーやっていくっていうことが非常に大切で、うんね、今のやっぱり日本代表は持ちすぎ、うん、だからそんなにフィジカル強くだから中田でも5人6人抜けるっていうことじゃないでしょ、
うん、
抜けて1人2人じゃん、
そうだね、
それだとやっぱりダメだよ持ちすぎじゃん、うん、ワンパス、うん、そこだと思うね。
パスミスが多いような感じがしたんだけど、
多いです。
素人からすると、うん、その一人一人の個人技が上がればパスミスが減るのかなって思ったりもしがちなんだけど、うん、そうじゃないんですかね。
だからそれは設計図が描かれてないんだよ。
うん、
だからパスを前も言ったでしょ、うん、あのボールの足元にパス出すわけじゃないのよ、うん、スペースに出すから、うん、パス出す方の選手と受ける方の選手で同じ設計図ができてないんだよね、
うん、でもあの中村俊輔とかが入るとやっぱ違うじゃないですか明らかに他の選手と、
うんうん、
あれはなぜなんですか。
あれはだからあのなんていうの中村俊輔は、うん、ある程度予測で出すのよ小野もそうだけど、
うんうんうんうん、
だからこの選手がここに行くなっていうのを確認して出すのね。で中田が出すパスっていうのはそこに行けってパスなのよだからその支配者的なパスっていうか厳しいパスなんだよね、
うん、
だからそこに出して取れなかったらお前が悪いじゃんっていうパスなんだよ、
うんうん、
で中田と小野っていうのはそのなんていうの選手の足元に合わせて来るだろうなっていうのを確認して出すんだよね、
うんうん、
そこの差はあるんだよ、
うん、
でもねそういう選手に頼りすぎるとダメなのよ、
うん、
なんでかっていうと単純に言うとあの攻める側の戦略としてそこ潰しちゃえばいいわけだから、うんねうん、だから両方のイマジネーションっていうのがきちんとないとパスミスっていうのは連発されるっていうのと、うんうんうん、あとさっきも言ったけどねあのポジションチェンジしすぎるから集中力が切れるんだよ、うん、あのやっぱ体力が持たないと集中力っていうのは切れるから、うん、そこが大きいと思うよ俺パスミスっていうのは、
うん、
だからあの走りすぎっていうか無駄に走りすぎ、
うんうん、
そこまでポジションチェンジってなんか有効にする局面はいるけど、うん、しょっちゅうする必要はないって、
うん、あのなんだっけ高原だっ
け。
あれなんかこの間なんかどこかのテレビ番組のインタビューで言ってたけどなんかそれが自分の目指してるところだみたいな
ポジションチェンジやっててそれがって言ってるでしょ、うんうん、そんなことだからストライクとして体制しないのよ、うん、ダメだって
基本的にはね、
うん、
それはまあ点入れと点なんぼのもんじゃない
ストライカーっていうのは俺にパスよこせってタイプじゃないと絶対決めてやるから俺に持ってこいっていうタイプじゃないとダメだよ、
うんうん
そうならないと高原の持ってた良さっていうのがだからなんとか柳沢チックになっちゃうんだけど、もう俺が怒鳴り散らしそうになる大嫌いなタイプの、うん、あのフォワードになっちゃう、
ね、枠が空いててもパス出しちゃう、ね、
そうそうそうそう、うん、違うんだよ外してもいいから今日あの何、うんうん、気持ちのいいシュートっていうか、
うんうん、
あの迷いのないシュートっていうのはやっぱキーパーにもディフェンスにも脅威を与えていくのよ、
うん、
それにビビって前に出てくるんだよ、
うん、
でそれが日本で一個もないんだよだからボール持たされすぎるんだよね、
うん、
怖くないから、
うん、
そこがもう圧倒的に足りないねこあの久保もちょっと足りないです、
うん、
そこを気をつけないとやっぱフォワードを育たないな日本ではって思いましたね。
柳沢はセリアに行くんだっけ。
ダメだよあんなとこうんこみたいなやつだよ。
うんこなんだ、
うん、ゲノゲンですよ あんなフォワードは
臭そうだ ね、うん、こだとね
ダメだってフォワードはやっぱ俺にっていうタイプじゃないと。
うん
あのイタリア戦のねあのゴールだけで選ばれちゃった
選ばれちゃった
っていう感じなのかな、
ね、ダメだダメだ
まだあんなんじゃダメだ ね、
そうだねいくつだっけまだ若いんでしょでも
まだ若いけど24、5かな
20はもうそんなんだ、
うん、
じゃあもう終わりだね
終わりですねだから、うん、あのフォワードのやっぱあれが急務ですね、
うん
う
ん、
そうだろうね
育成が
なかなか、ね、
で
それずっと言ってるのに育たないね
そうなん
だよ、そうだよね、
うんでまあ、サッカーの場合にはそういうテーマがあってそれをなんかこう下の組織から持ち上げることができるからね、
はいはいはい、
サッカーってかなりあの下部組織もシステマティックにできてて、
うん
うん、例えばこう小学校とかでサッカーして、
うん、
あの上手いやつらはその地域にあるトレーニングセンターって呼べる、うん、トレセンっていうところに行くのよ、
うんうん、
そこでみんな集まってガーガーってあの振り分けていくんだよね、うんうん、
すごいね、
うん、だからあの小野とか稲本とか、うん、あの世代はもうみんな知ってるのよ、
うん
だからその地方のテレ線でかなり有名で、
うん、
だから稲本が初めて小野と高原に会った時に、うん、ああこいつらが静岡のテレ線のやつらかって思ったっていうぐらいその組織がきちんとできててだって持ち上げていけるんだよね、
う
ん
あそうう
ん、だからやっぱ至急そこの辺の組織でフォワードっていうやり方が急務だなっていう気は、う
ん
う
ん、大久保だっけあれは結構いいんでしょ、うん
いいけどね、やっぱりその俺に稼ぎ的なところがやっぱ足りない。
まだ足りない。うん、まあ若いからそれこそ今からね、うん、もっとガンガンガンガン、ね、うん、いろんなところでこう、うん。
だから中田がさ、あの入った当時に、うん、あのミッドフィルダーで若いうちに入ったけれども、うん、あの伊原とか怒鳴り散らしてたじゃん。
あ、はいはいはいはい、はい、
あの敬語使わずに、うん、何やってんだみたいなこと言ってたじゃん。うん、それぐらいいるのよ、うん、フォワードに。
なるほどね、
うん。だから中田が厳しいパス出したら、うん、どんなとこ大変。出してんだこのバカっていうぐらいのフォワードがいないとダメなんだよ、うん、
あ、なるほどね、
うんうん、そうやっていかないとやっぱりこう中田が今もいるっていうことは日本にとってこう不幸なんだよ、
うん
うん、あの素材を超える人間がいないってことだ、
うん、いないんだもんね結局ね、
う
ん、
世界にはたくさんいるんだけど日本ではいないっていうことだから、うん、
続かないよね日本
って
ね。
そうそうそうそう、でも中田なんかねただのGだぐらいの生きのいいフォワードが出てきて、
う
ん、
そうだよね、
うん、それで中田とガンガンやり合いながら、うん、お前ここにパス出せみたいな、うん、そういうことをやっていかないとやっぱ厳しいですね、うん、
確かにね、
だからいつまでも中田のチームっていうのは意外と不幸です。
そうだね、
うん、だから今後の俊介とか、うん、小野とか、うん、稲本の世代がもうちょっとこう、ね、うん、中田を倒しに行くぐらいの意気込みがないといけませんな。まあそういうところがやっぱりこう下部組織から考えていかないと、やっぱりそうやって考えるとジークは良くないね。
ジーク良くないね。
良くないね。やっぱり早く解任しないと、あと2年しかないぞっていう、うん、どうするんだっていう感じですね。
そうだね、
うんうん、
とりあえず岡ちゃんにやってもらって。
いや岡ちゃんもダメだよ。岡ちゃんもダメだね。だから早く日本人の監督、うん、もう負けてもいいからワールドカップ出れなくてもいいから日本人の監督がいいなと俺は思うけどね、
うんうん、それは思うんだよ、
うん
ね、なんかとりあえず日本語でコミュニケーションが取れる
っていうの
がいいかもしれないよな、
うん、西野さんとかね、うん、あの辺とか、あの、まあ、岡ちゃんは俺は監督としてはダメだと思うけど、
うん、
あの辺はだから川淵一派はもういらないって感じだ ね、
いらない
ね、川淵一派、
岡ちゃんは川淵の懐刀的なとこあるじゃん、
そう、
ね、あんまやが嫌なんだよね俺、うん、大嫌いだそんなやつ。もうラモス・ルイでもいいんじゃないかっていう気がするね。ラモス・ルイの日本代表だったら俺はなんかもうワールドカップ予選敗退でも OK だけどね。
そうなの。いやだってその頃になったらケチョンケチョンに言いそうじゃないこの男。
いや言ってると思うよ。
何やってんだとか言ってね、もう首だ首だとか言ってそうじゃない。
結局誰がやっても一緒だ、
うん、難しいですね、
うん、まあね難しいんだろうけどね、でもまあやんないとさ、
いやでも最低でもねやっぱり今回は川淵その、うん、のバカの失策ですよ、
うん、
なんたって監督歴が一回もないやつにだね、うん、代表っていうトップの監督をやらせるっていうその人事っていうのはなんだってことですよ ね、
う
ん、
そうだね、
それが考えられない ね、
う
ん、
それ
だったらまだオフトのがまともかもしれないね。
いや結局ネームバリューでしょ、だって
だと思うよ、
ジーコ
っていうブランドを買ったっていうだけで、ね、うん、なんだかなっていう感じですよ。やっぱその辺を真剣に考えて、あのサッカーの上のチェアマンとかそういう連中ももっと若い世代にね、うん、やってほしいなというね、うん、どんどん若返って新陳代謝していかないと、
うん、
まずいなという
感じが
しますね。はい、ということで、まあ、で最後になりますが、あの残念なことですが、これ CNN で言いましたけど、
はい、
カメルーンのポエ選手がですね、
ポエ、
はい、ね、亡くなったということで、
そうだね、う
ん、これはねなかなか残念な話でしたな、
うん
うん、結構衝撃的な、
そうだね、
シーンですね、
うん、
カメルーンの人だから暑さには強いだろうっていう気はするんだけどね、まあ、フランスの暑さとちょっと湿度とか違うんだろうね、
案外ね、全然違うよね、
アフリカ人はね結構そういう
湿度に弱い、
身体能力にいろいろと欠陥みたいなのが、まあその身体能力はすごいズバ抜けてるんですけど、だから内臓の器官とかそういう風なのに疾患が起こりやすい、
起こりやすいんだ、
だからあのムアンコカヌーっていうあのナイジェリアに
いた、いましたね、
アトランタの金メダリストがすごい活躍してたんだけど、その直後にあのなんだっけ、確か心臓疾患かなんかそういう
の、あ、そうなの、
うん、心肺機能に
異常があるの、うん、あらそうなんだ、
で一時期その選手生命が絶たれるんじゃないかって言われてたんだけど、うん、結局復活して、
う
ん、
復活し、うん、はしてきたんだ、うん、あ、そうなの、うん、
だから筋力があるからさ使えちゃうんだろうね、
そう、あ、そうだろうね、だからその、うん、なんか日本人で言うとその、うん、ねえ、レッドゾーンに、まあ、1試合の中で 3,4 回入るとしたら、アフリカ人はあの結構10回ぐらい入っちゃうんだろう ね、
そうかもね、
でもレッドゾーンには変わりないよっていうことなのかもしれない ね、
うんうんうん、ね、心臓への負荷とかが
その身体能力の大きさ上の代償みたいなところあるのかな、
うんうん、どうなんだろうね、そうなのかね、
うん、
まあ、でも黒人さんの身体能力がすごいからね、
うん、
ちょっとビビっちゃうよね、うん、
そうだよね。
いや黒人がサッカー本気でやり始めるとちょっと日本人とかかなわないぞっていう、
日本人を10とするとあの黒人連中ってあの1000ぐらいありそうだからね。
うん、
そうね、
うん、びっくりするよね。
エムボマが来た時はビビったね。あのガンバに来た時は
ビビったね、
うん、なんだそれ。サーカスかよそのシュートは。
一人で 2,3 回リフティングやってからそれから
ポーンと入れたでしょ。
手足長いからね、うん、それをフルに使えるじゃん、うん、ね、うんうん、あれすごかったよね。
そうだね、まあ、何にしても本当残念だね。
残念だね、だからその辺のコンディション管理とか、まあ、日本もね、うん、あの選手はやっぱ宝ですから言っても。
そうだね、
どんだけ腐しても宝ですからね、うん、あの、うん、そのコンディション作りとかね、うん、そういうのはやっぱきちんとやって、こういう事故はね、何も仕事ないですから ね、 ね、
う
ん、
そうだよね。
ピッチで死んじゃうってある意味サッカー選手としては本望なのかすごい未練なのかって分かんないとこだけどね。
どうなんだろうね、うん、でもやっぱりちょっとね、
うんうん、F1 とかだとさ、まだその死というイメージとパッケージで見てるじゃん、
うんう
ん、
まあ、危険なスポーツだ
から、ね、K1 とかもし、うん、事故が起こったりすると、
う
ん、それはある程度なんとなく心の準備がどっかでできてるんだけど、うん、サッカーっていうのはそれがパッケージされてないからね。
そうだよね、
衝撃度としてはすごいでかいよね。
そうだよね、
うん、昔サッカーやってたから今は体調がとかも聞いたことないですしね、うん、なんか健康に良さそうですね。
良さそうだよね。でも、まあ、プロスポーツは得てして最悪、健康に非常に悪い、
う
ん、
そうだよね、
あんまり寿命の長いプロスポーツ選手っていないよね、
うん、だからあれって言ってたな、うん、それこそ、今日か昨日かの番組、はいはい、あのじゃんけんで、あれ取ってるじゃん、ミノモンタから1000万円とか陣内公子さんの旦那さんの金井さん、うん、
はいはい、
あの人も相対したピッチャーじゃなかったんですが、うん、未だにやっぱり痛み止め飲まないとダメなんだって、うん、事故なんか、
あ、そうなんだ。
で清原なんか見てたら分かるじゃん、ふくらはぎ痛めたっていうだけで治んないんだから、
うんうん、だよね、うん、
だからやっぱすごい酷使してるんでしょうね、
うん、まあそうなんだろうね、
うん、うん、まあそこまでやる代償だから、ね、でかい金額掴むっていうのもあるけど ね、
う
ね、
うん、
まあそんな感じで、まあでも頑張ってほしいですな日本代表、こうは言いつつ、はい、
うん、そうだね、本当ね、う
ん、で、中村俊介の移籍話もまあちらほら出てて、中田もちらほら出てて、
うん、
で柳沢が正式契約か、
うん、そうだね、
うん、それからサントスも、動きが若干あったりするのかな、
うん、あ、そう、
まあ、これはビザが降りれば
イングランドに、
イングランドにっていう話もあるんじゃ
ない。あ、またイングランドなわけ、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、また同じチームだ、
代表結局代表試合の出場が
何回か、うん、回数か、
うん、回数が足りたら行くんじゃないですか、
う
ん、
あ、そういうことね、
うん、ビザが降りるっていう、
そうだ、ね、なるほどね、
うん、で、今回、大爆発した、
うん、
大久保ちゃん、うん、大久保もやっぱりいろいろチェックが、
うん、入って
る、大久保行ってほしいね、
パルマ
ね、よくわかんないね、パルマかもしれないね、
うん、
だからまあ、ガンバだっけ大久保は、
うん、
ね、セレッソ、
セレッソか、うん、あ、セレッソ側はもう 来年はいないものと思ってるっていう、う
ん、あ、そうなんだ、
昔からその海外志向が強かった、
はいはいはい、
もうそういう、
ね、うん、だからいないもんと思ってるっていうことみたいなので、うんうん、まあ、気持ちよく送り出されるんじゃないかな、
いい、ね、
うん、よかったね、うん、あの巨人みたいにドタバタしないでね、
うん、
そうね、
いう気がしますな、
そうだね、
うん、はい、まあ、日本代表頑張ってほしいなと、
はい、とりあえずね、
とりあえず、
はい、
いうことで、うん、まあ、あの一時日本代表の試合ないですが、
うん、
ツールドフランスが始まると、はい、
え、また来週もある
の、いや、あの、まだツールドフランス始まるまではあのないから、
ヌポルトも、まあ、週刊か、
いや違うよ、
だから枠変えようよ、
ペ
だからこれあくまでも毎週じゃないです、
2列2列なので枠1個余ってるから、
いや、ダメです、あのね、ツールドフランスの、
うん、
ピレネー山脈を越えるあたりから、うん、ちょっと放送していきたいかなと、
それがいつなのかよくわかんない、
あのレース中盤です、ここで勝負が決まるんです、
あ、そうだ、
そうなの、
ピレネー山脈、ピレネー山脈自転車で越えていくんですよ、
すごいね、
ちょっとシャレになんないでしょ、
すごいねって
富士
どうなのか、
富士山を越えていくようなもんだから、富士山より高いのか、まあ
ね、いや、それはだから何のためにって話ですよ、
いや、
車で越えた方が早いぞ、う
ん、いやいや、
え、でも酸素とかどうすんの、足りるの、
だから、
その薄い中で
やるの、
薄い中で頑張るの、
だから前も言ってるけど、自転車競技の選手っていうのが一番過酷なスポーツなんだよね、自転車っていうのは、だから体脂肪率が 3% とかなんかものすごいらしいよ、で心拍数が違うんだって、
人と違うの、
うん、だから、うん、あの心拍を打たないんだってさ、
あ、どういうこと、打たない、死んでんの
、うん、だからそんだけ過酷だから、うん、あのなんていうの、
仮死状態なの、
その心拍が少なくても大丈夫なんだって、
へー、
でそれ一人今市川さんっていうね、そのジロデイタリアっていう三大自転車の最高峰のレースに出てた日本人が一人いるのよ、はいはい、それの人がまあ海外で活躍した走りみたいな人なんだけど、うん、その人が帰ってきて、うん、まあ親父の工場を継ごうっていうんで仕事してたらしいんだけど、その過酷な運動から急に運動しなくなったよ、うんうんうん、それで体調崩して大変だったらしいよ。
あ、そう、
心拍がだから打たなくて、
そうだよね、
だ だから今までそんなに心臓に負荷かけてやってきたのを、うんうんうん、急に負荷外すから、
う
ん、なんか死にそうなこと
に、うん、
そうそうそう、止まりそうな状態になっていくらしいよ。
あ、ある程度こう、
うん、それぐらい過酷なレースなん
です
よ。
なんか歌でなかったっけ、
何が、
なんかそういう歌が、止まったら死んじゃうみたいな。
それかよ。
そう、本当そんなに過酷な。だからちょっとなんかちょっと体調取れる、体調整えるのにトライアスロン出てきますみたいな人たちがやるんだよ。うん、自転車レースってちょっと
走り出したら止まらないぜって言ったからね。あ、まあいいや、はい、
ちょっとおっかないスポーツ。まあまあまあ。
うなる直感闇を先に。
いいから、まあ、夏にですね、あのアンタラシウの夏というですね、前に
ジブリのね、
ジブリ、うん、ジブリじゃないね、
うん、ジブリのスタッフが作る、
うん、そうそうそうそう、うん、マッドマックスじゃないな、なんかそういう
マッド
なん
だ、
マッドなんとかっていう
メルギブソン
作った、あのこれ、まあ、1000円らしいので
安いね、
うん、40分ぐらいしかないので、うん、ぜひ見ていただきたいなと思います 。うん、まあ、次はツールドフランスのその山場のところで、
はい、
お届けしたいなと。
それは来週、
いや、来月の終わりぐらいかな。
中盤に入り、
中盤、うん、ぐらいだと思います、うん、はい、まあ、それまでお休みということでございます、うん、はい、はい、ということで、この辺にしたいと思います、はい、また来週じゃない、また来月の終わり、
はい、はい。